本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。教会の暦では今日から受難週です。この説教台の下にかけてある布の色も紫に変わっています。金曜日は聖金曜日、主が十字架につけられた受難日です。今日の主がロバに乗ってエルサレムに入られるこのお話は受難の5日前の出来事でした。ロバは当時指導者が乗り物だったようです。ですからそれを見た人はメシアが来たと喜び叫んでいたのですが、イエス様の思いはその人々の思いとは違っていました。人々はこの世の王、この世のメシアを期待していたのです。イエス様は地上でたくさんのこと、さまざまなことをしてくださいました。そしてそれは別々の思いでなされたのではなく、一つの御旨によってです。イエス様は次のように話されています。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。主はこの御旨によって地上でのお働きをなされました。十字架につけられる5日前というその時を待たれ、ロバに乗ってエルサレムに入られたのも、この御旨によってです。人に示されたのはこの時ですが、弟子たちだけにはこれから起ころうとしていることを前々から何回か話をされています。例えば、このお話の前の十章では、ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち、殺します。しかし人の子は3日後によみがえります。このように弟子たちに話されていました。でもその弟子たちでさえ、イエス様の身旨のことは分かっていませんでした。まして他の人たちは喜びの声を上げていても 贖いの代価としてご自身の命を与えられるイエス様の御旨のことを誰も知りませんでした。今日お話ししますことをウィークリーゴスペルにまとめていますのでお読みいたします。イエス様は人に仕えるために、また多くの人のための贖いの代価としてご自身の命を与えるために、またそのことを人に知らせるために来られました。ロバに乗ってエルサレムに入場されたのは、十字架に今からかけられるけれども、ご自身が義であり勝利者であり謙遜なものであること、そして人の身代わりとなる救い主であることを知らせるためでした。それでは今日の聖書箇所に入っていきます。場所はオリーブ山のふもとにあるベテパゲとベタニアです。オリーブ山はエルサレムに近いところにあり、安息日にも歩くことが許されているほどの近さです。この出来事の後、何度もイエス様はオリーブ山に足を運ばれています。例えば神殿の崩壊週末のことを、このオリーブ山で神殿の方に向いて座って話をされました。また弟子たちと最後の晩餐をした後、賛美の歌を歌い、このオリーブ山に向かわれました。エルサレムにごく近くのこのオリーブ山で、向こうの村に行き、まだ誰も乗っていない転ばを見つけ引いてきなさいと二人のお弟子さんたちを使わされました。誰も乗っていないというのは、聖なることを示し、ロバに乗ってエルサレムに入場されることをイエス様は聖なる神聖なものとされたのです。そして堂々とした立派な馬ではなく、ロバで、それも小さな転ばに乗って、王としてメシアとしてエルサレムに入られるのですが、それは人に仕えられるためではなく、仕えるためにそうなさったのです。そしてまた転ばを元の持ち主に返すことまで言われています。謙虚な姿でありながら、王としてメシアとして、また勝利者としてエルサレムに入場されます。それは旧約聖書に次のように予言されていて、その予言が成就するためです。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。この予言はまさにイエス様のことを予言しているのですが、でもロバに乗ったイエス様を見た人たちはそのように見ていないで、この世の王、この世のメシアと見て、そして喜び叫んでいたのです。 そしてこれを見た多くの人たちは上着や葉のついた枝を切って道に敷きました。それは王をお迎えするしきたりだったのです。そしてホサナと叫びました。ホサナというのは救ってください、お救いくださいという意味の当時のエルサレムで使われていた言葉の発音通りです。王がロバに乗ってくるところ、そして上着や枝を敷くところ、またホサナから始まる喜び叫ぶところはどれも旧約聖書に出てきています。しかもその3箇所は同じ箇所でなく別々の箇所に書かれてあります。このことは当時のエルサレムの人々は旧約聖書のことをよく知っていて、また生活そのものが旧約聖書に基づいていたものであったことを思わされます。その時イエス様はエルサレムでも評判でしたので、このお方が王として来られたことを歓迎しました。でも人が思っている王は地上での王でした。当時エルサレムはローマ帝国の支配下にあり、その属国でしたから、そこからの解放を願い歓迎していたのですが、それはイエス様の思いとの違いが分かっていたのはイエス様お一人だけだったのです。人々はそのようにイエス様の本当の姿を知ることはできなかったのですが、それでも主はそのことをしなければなりませんでした。旧約聖書で予言されていたメシア、そのメシアであるキリストがイエス様であったことを、死んで復活された後分かるためにそうされたのです。また立法学者たち、祭司長たちがイエス様に嫉妬し憎み恐れました。そしてその人たちによって十字架にかけて殺されなければなりませんでした。人の身代わりとしてご自身の命を与えるために、そしてそのことを後で人が分かるためにロバに乗ってエルサレムに入られたのです。イエス様は交渉外のすべてをご自身を贖いの代価として与えるためにお働きになりました。このマルコの福音書では神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉から始まっています。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられた後、ガリラヤで時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと福音を述べ伝えられました。福音とは何でしょうか。エルサレムの人たちが待っていた地上での王、祭司、預言者の意味でのメシアが来ることではなく、人に仕え贖いの代価としてご自身の命を与える人が来られたこと、その良い知らせが福音です。ですけど人はそのことを十字架で殺されるまで分からず信じることができませんでした。 でもイエス様は3年間の交渉会の中で、最後にはそのことがわかるように、時を選ばれ、人を選ばれ、多くの御業と十字架でご自身を与えられたのです。そのことを成し遂げられるために、また人がそのことを信じるためにお働きになられました。そしてまた旅をされ、その先々で権威ある者として人に神の国を伝えられました。また悪霊を追い出され、病気も癒されました。それらはすべてご自身が神の子であり、人に仕えるために贖いの代価としてご自身の命を与えるためにそうされたのです。そしてイエス様は弟子たちを選ばれ、それは弟子たちをご自身のそばに置いて宣教に使わすため、悪霊を追い出す機能、権能を与えるため、そのためにお弟子さんを選ばれました。そしてイエス様はそのお弟子さんに対しては非常に厳しいお方でした。例えば、まだわからないのですか、悟らないのですか、心を固くなにしているのですか、目があっても見ないのですか、耳があっても聞かないのですか。また、ああ不信仰な時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか、いつまであなた方に我慢しなければならないのかと弟子たちを厳しく叱っておられます。それには訳があります。イエス様がこの世に来られ、人に仕えられ、贖いの代価としてご自身の命を十字架で与えられますが、その福音は後々まで伝えられなければなりません。イエス様が死なれた後、弟子たちがわからない、悟らない、不信仰のままであれば、福音、その良い知らせは消えてしまいます。ですからイエス様は弟子たちに対して非常に厳しかったのだと思います。その弟子たちにまずご自身のことを示されました。人の子は苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえられなければならないと話されたのは、ペテロがあなたはキリストですと信仰告白した後で、弟子たちだけに話をされました。また高い山で姿を変えられ、神の子であることをお示しになられたのは、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人の弟子たちだけです。そして、その弟子たち、ペテロも、ヨハネも、マタイも、立派にイエス様の証人となり、その使命を果たしたのです。そして十字架の5日前、ご自身がメシアであることを多くの人たちに、ロバに乗ってエルサレムに入ることによって示されました。弟子たちがわからないままであっても、また人に理解されなくても、ご自身を示されたのです。 そして主が息を引き取られた後、この方は本当に神の子であったと言ったのは弟子ではなく百人隊長でした。百人隊長はイエス様のことをその時知ったのです。このようにして弟子たちによりまた主の御業を見た証人によって福音は伝えられ今日に至っています。教会はキリストの体であり、また私たち一人一人はキリストのその部分です。永遠の命と罪の許しを主が私たちに与えてくださいました。また主の十字架の死とともに古い私たちも死にキリストとして生まれ変わり作り変えられました。救いによって私たちは再創造されたのです。イエス様は人に教えられ病気を癒され悪霊を追い出されご自身の命を与えられ私たちをあがなってくださり旧約聖書のメシアの予言を成就されたのです。今はその恵まれた中に私たちがいます。イエス様がどのようなお方であったのかもう明らかにされたのですから、それを疑う必要はもうありません。そしてキリストによって罪の許しの救いはすべての人に用意されました。十字架の死と復活から再臨までの間にある今、その今はそのような時です。イエス様が贖いの御業を成し遂げられた今のことをパウロは今は恵みの時、今は救いの日ですと言っています。イエス様が牢場に乗ってこられ十字架で贖ってくださったので、この恵まれた時は今に至るまで続いています。そしてその恵みはもっと広がっていかなければなりません。またこれから後の時代に伝えられていかなければなりません。キリストとして生まれ変わった作り変えられた私たちですから、弟子たちのようにイエス様に叱られながら物分かりの悪いものであっても、また不信仰なものであっても、そうであっても私たちの使命は大きいのです。もう一度先ほどのイエス様の予言の言葉、今、ずっとプロジェクターに映っているものですが、この言葉を読んでその後お祈りいたします。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。イエス様、あなたは十字架にかけられる前、ロバに乗ってエルサレムに入られ、ご自身がキリストであることを人々にお示しになりました。 その御業は人の目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものであり、人はなかなかそれを信じることのできないものでしたが、あなたはそれをわかるように私たちにお示しになられました。そのことがすべて明らかにされた恵みの中に私たちは生かされています。その恵みの時をもたらしてくださったこと、また私たちを作り変えてくださったことに感謝いたします。主が運んでくださったこの良い知らせ、福音をこれからも私たちが広く大きく伝えていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。